QIC。
こちらは東京都町田市からいただきました。44歳タウン市記者、ラジオネームカサカサスルメ肌。
ありがとうございます。
政治家のハレンチなパーティーとか裏金とか CA さんに恫喝とか出るわ出るわ止まらないわ、本当無党派の乱大絶賛です国民をバカにしすぎです、うん、大いにぶった切ってくださいということでいただきました、まあこれ収録しておりますのが3月23日土曜日の現在時刻、14時40分ちょい過ぎぐらいなんですけれども、明日、3月24日日曜日の、お昼1時からなんですけれども、当初は阪急宝塚本線の三国駅前ということを予定しておりますけれど、おりましたけどってどうなってるか分かんないんですけど、もう天気次第なんですよ。パラパラっと来るぐらいだったらもう、三国駅で全然やれるんですけど、ちょっとこれしとしとしとしと降るとかだったら、これはもう三国駅はちょっと無理なので、その時は、JR、の、塚本駅の西口の、広場。
塚本です
、うん、で梅田の隣です。で、あそこはね、上に高速道路が通ってるんで、それの下でやるんで、雨が降り込まないんですよ。で非常にこうやりやすい場所で、ちょっと若干薄暗いですけどね。でそれは3月24日午前11時の段階で最終的にどっちでやるかを決めまして、SNS などを通じて皆様にご案内をすることにしておりますので、やるのはもういずれにせよやります。
どちらかで、
よほどのなんかこうものすごい天変地異でも起きない限りではやりますんで、よろしくお願いいたします。でさあ、この政治家のハレンチってすごい字ですよね。ハレンチハレンチなこの漢字3文字のね、パーティー、いろいろとなんか露出の多いお姉さまが踊ってらっしゃる、ところでなんか、お金を口移しにするだの、あと別なところではなんか SM パーティーのようなのがあって、おっさんが、セーラームーンのようななんか格好をしてですね、ぶっちゃけですね、それ政治家でなければですね、一個人がやる分には別に構わないですよ。
個人的思考だったら別にもう誰も文句は言わないんですけど、
いや別に政治家でもいいんですよ、やったってい
いんですよ、別に自分のマネーでやれば
そういうことです。あくまで自分のプライベートな話でやる分には何をなさったっていいんですけど、これはそうでないと、半ば公的な行事であったりとか、でそれなりの予算をどっかからか捻出したりとかっていうことであれば、これは非常にこう問題がで、それなんでわからんかね、こいつらは
どういうことなんですかね。
考えればわかりそう。だって今よ、だってこれだけスマホだなんだって言って記録ツールが発達してるご時世ですよ。どこで撮られてるかわかんないじゃないですか。で仮にこれは絶対外に出しちゃいけないぞ、撮ってもいいけどとかって言って、でもどっかで漏れちゃうもんなんですよ、そういったものってのは。でそれを考えたらやっぱそれに対する防線をあらかじめちゃんと貼っておくとか、いろんなことをした上でやるならまだいいんですけど、無防備でしょこいつら。だからそれこそそうなんですよ、政治家っていうのはその場合によっては国防にもタッチするわけですよ、日本のこの防衛ということに。でそうなった時にこれ危機管理ということがこいつはできませんね。
できません、
てめえらの危機管理もできないわけですよ。
そうです
よ。で裏金ももちろんそうですし、その CA さんに恫喝ってあれでしょ、吉幾三さんのやつでしょ。もう最近吉幾三がいいですよねもう YouTuber になってきたんで、もう一杯引っ掛けてやってんじゃねえだろうかっていうだんだんこう喋ってるうちに激高してくるよ、一人で顔が赤くなってきて、それでだんだん怒ってきて、でその政治家に対してもう怒りをぶつけるわけ。でその3週間ぐらい前のやつの中で、 その言っちゃうぞ俺はみたいな感じで、うん、俺これ飛行機の中でその与党の議員がすごいひどかったの、うん、俺名前言ってもいいんだからなとかつって言ってたわけ、うん、そしたらその間にあのなんかそ の, しのその航空会社の CA さんと名乗るその方から直筆のお手紙が来たと、
達筆でした。
でそれがそのまあそこに名前が書いてあるんですよ、うん、自由民主党の北海道の議員さんね、うん、でまああの航空会社としてもクレーマーとしても認識していて、それなりのもう対応を取るようになってるけども、それは全部現場に任せちゃってるから、現場としては非常に辛いというようなことが訴えられていて、で、それをこう、あの、もう、あの、俺はもう、あの、口には出さないけど、見てもらえばわかるからみたいな感じで、その手紙をそのまま写して、それで、それが、もう、おそらく、あれ、100万再生ぐらいいってんじゃないですか。もう、もう下手にヒット曲出すよりあれで儲かるかもしれない、よし行くぞいい仕事見せたなと思って、それでそれでまあ、 あの名指しされたその自民党の、北海道の議員が、まあ、弁解になってない弁解をしたわけですよ。その決して激高したりその声を荒げたりっていうことではなく、あくまで指導をしたみたいなことをこう言ってるわけね。それは飛行機の出発が遅れている、それについてなぜだと聞いたときに、飛行あの出発の許可が管制塔から降りていないのでと CA さんが言った、そして外を見たらまだ飛行機に荷物を搬入してるところが見えた、お前嘘ついたなと
で、嘘はついてないですよね。
いや嘘ついてないんだよ。でもそこをねなじったみたいだよ、うん、で正確な情報を伝えろと、うん、荷物が載せてないから出発できないと言うべきなのではないけど、俺はどうでもいいんだけどね、それでいくら言ったって早くなるわけじゃないじゃん、うん、だからね結局それって俺はクレーマーだと俺は思うよ、うん、たとえ静かに言ったとしてもね、うん、でもそれをね国会議員のバッジつけてるやつが言うっていうのは、でしかも相手がそれをもう認識していたということが事実であれば、まあ本当にあの本当にクレーマーですよこれ、パワハラ親父っていうふうにしか見えないんだけど、しかもこの人が、まあ、親父だと俺よりも当も若い人ですけどね、で俺昔から知ってるやつだった、
へ
え、知ってるっていうかそいつがよさこい騒乱を作ったやつなのよ。
そうなんですか。
学生の頃に、そのお母さんがなんか高知県の病院に入院をして、その時によさこい祭りを見て、でこれは素晴らしいと思った、そこでよさこいと北海道のソーラン節を合体させた踊りをまあ考えて、でそれをそのねいろんなそのまあ、行政機関とかメディアとかいろんなとこに売りまくった若い兄ちゃんがいたわけで、それの噂俺ずっと聞いてたの。でねとにかく強引でねグイグイ来るから、いつの間にか、まあ、だからそれはそれで評価する声もあるんですよ、もう若いのにそこまでやるつ、まあ、でそれによってよさこい騒乱というのが北海道札幌のその名物になり、それがやがてもう全国の本当に頭の悪い広告代理店の連中がねよさこい騒乱をパクその劣化コピーを全国でやり始めたわけですよ。もうだからもうなぜ札幌から異常に離れた九州熊本でさえ、今度の、なんとか祭りはよさこいをってやってて、俺でも俺虫唾が走るぐらい嫌いなの俺あれ。もうでもうなんか汚いでしょあの祭りってでいやよさこいはまだね独特のねそのまあ、よさこい見てみればいいんですけど、で騒乱がつくとねなんかむさなんか賑やかな部分はあるけど、なんか俺嫌でね、しかも文化をぶち壊してるような意識が見えないんですよ。ただこの間俺 SNS に書いたけど、何でも合体させればいいってもんじゃなくて、昔ねその仮面ライダー V3 に出てきたデストロンの怪人のさテレビ映えとかさもうテレビとハエを合体させた怪人が出てくる、顔がテレビになってるんだよ。
気持ち悪い。
そんなみたいに見えるわけよ、よさこい騒乱って。俺からさ、怪人なんだ、あれ。で、 でも大嫌いでさ、うん、それであの今からもうと何もう20年ぐらい前ですけど、うん、熊本で、あれなんだって言ってあれ木田さん いないか、ね、地元のね、イベントで、まあ、いろんな通信機器とか、うん、そういったところの会社がバーッとこうブースを構える、うん、まあ、見本市みたいなイベントがあったんですよ、うん、情報化展っていうやつがね、うん、暮らしと情報化展っていうやつがあって、うん、一応まあ国の機関が、うん、主催してて、うん、でうちそこから覚え目出たかったんで、うん、FMC さんも出てくださいって言って、お金はいりません、むしろお金払えますって言われて、うん、それでブース構えて FMC のでそこで、うん、まあ、番組をこうインターネットラジオっていうのを見せるっていうのをやってて、で そしてその時だったっけな、あ違うな、ね別のね、あ思い出した、違った、ごめんなさい全然違った会場が一緒、同じそれパレアホールってとこだったんだけど、そこでね、いろんな NPO とかそういうサークルとかがやっぱブースを構えて、で新しいボランティアをとマッチングさせるっていう、はい、そういうイベントがあったんですよ、うん、でうち FMC も一応ブース構えてでこうやってたら向こうでそのよさこいのサークルがいるわけ、うん、熊本の、うん、で、で、まあ、よさこいがいるよとかってうわうぜーとかって俺が言っててでちょうどうちのねそのブースの真ん前がちょっとこう広くなっちゃって、うんうん、でそこにそのよさこいのお姉ちゃんが 2,3 人パラパラパラってやってきて、すいませんお疲れ様です、よさこいやってます、なんとかかんとかのなんとかですとかって言って、あどうもお疲れ様です、ね、でなんですか、今からちょっとここでよさこいを披露したいんですけど、ここちょうど目の前が広いんでいいですかここでやってもうあれそっち横にいたあと誰だったかな、レジオネラ高木だったか誰だか忘れたけど、もうニヤニヤしてるわけ俺がなんて言うか、うで俺はもうほらずっと悪口言ってたから、うん、よさこいじゃないバカだぜあいつらとかっつって言ってて、でそのお姉ちゃんがこうどうでしょうかここで踊ってみましょうか、うるうるみたいな感じで、うん、で俺はあどうぞどうぞどうぞこの目の前は僕らのブースじゃないですから、うんうん、パブリックなスペースですから、うん、どうぞどうぞ、どうだ俺は大人だろ
そうです、
っていう、でそしたらその5分ぐらいしたらそのよさこいが全員やってきて、うんうん、目の前でこっち側向いて
すごい
俺らの方向いて
すごいです、ね、あなただけのためのみた
いな、俺らが特等席でよさこいをおいで、そうするとさもし反対側だったら無視しとりゃいいんだけど、うん、目が合うわおいで手拍子しなきゃいけないわまるで俺がもうよさこいが大好きな人みたいに
ファン
もう途中で掛け声とか俺も入れ
てノリノリじゃないです
か頑張れとかっつって大変失礼しました
なぜそれでも嫌いなんですね、そんだけ前で見ても嫌なんですね、
大嫌いです本当に嫌いです、だからそのよさこいを作った男だと聞いた瞬間にそれまで何 の感情も、ね、抱かなかったんですが、あこやつは叩き潰さないかっていうふうに、もう行くぞ頑張れっていう、
でも議員は辞めないんでしょ
う今のところね、だからこれがね、そのさっき脇の甘さっていう俺は言ったけど、うん、もしですよその時の恫喝してる場面とかを誰かがスマホとかで撮ってたりしたその音声やら映像やらがもし出てきたら、もしくはその場でなくても他のところで何かそういうようなことをやってる音声とか出てきたらもう引っ込みつかなくなるよね、でだからそれが脇の甘さだって言ってるんですよ、でこの人脇が甘いのはその今から何年か前に何か20代かなんかのお姉さんをはべらせて、うん、夜デートなさってるわけですよ、でこう高級レストランとかで二人っきりのお食事をしてる、でその後一旦別れて、でお姉さんはなんか駅前から自転車を拾ってき、乗って、でその議員のマンションにやってきて、で次に出てきたのは翌朝7時だったと、いうでも何にもありません友達ですと言い張ってるというそんなことありますか？ で、まあそういうようなことが前科があるんですこの方は。なのできっと何かがあると思いますけどもね。あの現在の政治家について一言ある吉良英子さん、あの何か政治家に思うことを語っていただきましょうか。
あのでも吉井久蔵さんの動画はスカッとしますよね。でも真っ当なこと言ってますし、
まあ時々俺は、うん、どうかなこれはとかって思う。あの議員を減らせとかって言ってるのは俺違うなと思う。俺は議員増やせの方だから。
お、
い
やでも今のやっぱり見てるとやっぱ私も減らせで見えてしまいますもん。
あだから今の議員をクビにしろっていうのは分かるよ。
うん、だからその今の状況だったら減らせって感じで私は思いますよ、僕は。
これ人数
だからそこをちゃんとした人がいて増やすのだったら全然いいんですけど、
あ無理無理、今の選挙制度では無理。
だからですよ、だから今の議員は減らせっていうのは私は賛同ですよ。
あ
給料は高いし、
今すみませんガサガサ言ってますよ木上さん、なんかことがなんかお怒りなんですか、なんか
だってそうでしょう。
あ本気で怒ってますね。
こんなになんか庶民はこんな、ね、少ない給料で少ない物価なんですか、あれでやりくりして、
そうだ
ね、
あら
ね、買い物その食料とかもどんどん高くなってね、日々節約しながら食べたいものも食べれずっていう人もいるわけじゃないですか、
まあそういう人はぜひねこの無党派の何政党政治様、
75歳説も私はいい、
何ですか
75歳説、年寄り、
定年ってこと。
うーんそうそうそう、
議員の定年をそうしろっていうのね。それは別に僕はいいと思いますよ。それで
なんでまだあの80とかなんかオルトですかね。
痛いんだよ、ずっと痛いんだ。
痛いんですね、
とにかくね、
ちゃんとした政治で真っ当なことをしてくれるんだったらね、100歩譲っていいと思うんですけど、
いやしてないからだから真っ当な政治っていうのをきちんとやってるんだったら日本の国力が伸びてるんですよ。で我々の収入も上がってるんです。
結果じゃないですか。
結局その先進国の中で日本たちが唯一右肩下がりで落ちていったっていうことは彼らの失敗なわけない。で
国民の税金でね甘い汁吸って、全然国民の気持ちも何もわからない人たちが、ね、裏金使って捕まらないしやめもしないし、
これ
そこまで重いね、もう罪にもならないわけじゃないですか。
21世紀の現容者となってですね、テロリスト、テロ活動をこれ
からそっちですか。
間違いないです、もう公安に
熱いです
、
そうです、おっしゃる通りです。
そこまで優遇されてるんかいって感じ。
だからまあこの後新枠でまた話をしますけれども、やっぱりそのもう本当根本から変えないともうこれ日本はもうどうしようもないというところに来ていると私は思っています。さて続きましては先週から始まりました、先週も大変な好評でございましたがオジオーバーホイホイコーナーでございます。早速2回目にしてお便りが来ました。こちらご紹介しましょう。石川県金沢市50歳無敵のシングルマザー、ラジオネームくのいち、
ただいま、
ありがとうございます。
多分再放送で見たのが最初だと思うのですが、ベルサイユのバラとほぼ同じ時代設定のヒロインアクションアニメラ・セーヌの星をリクエストします。
よかった。
最初堀江光子さんが歌っていた主題歌がすぐにフランスなまりの女の子の歌に変更になり、すごい違和感を感じたのを覚えています。
最初知らない。
これね1話と2話が堀江光子さんなんです。
知らない。
で3話以降が、アレーヌっていう、フランス人の女の子が歌うんですよ。でだからその堀江光子さんはもうストレートに普通に歌ってるんですけど、このアレーヌバージョンになると途中にそのセリフが入ってくるんですよね。でまあこれが1975年の4月4日から12月26日までフジテレビ系列で放送されておりまして、フジテレビ、これ当時は総映社という会社です。これ現在のサンライズ、ガンダムだとか作っている、ところでありまして、全39話であります。でこれ18世紀革命前夜のパリを舞台にしておりまして、この、シテ島という島の花屋の娘として育った美少女シモーヌが主人公であります。でこのシモーヌは実はマリー・アントワネットの腹違いの妹だったという設定です。で 悪性に苦しめられている民衆のためにこのシモーノは、変身するわけですよ。仮面をかぶりましてですね、ベレー帽をかぶりましてですね、あとは服はですね、なぜかピッチリしたレオタードになるわけです。どう考えても下着はつけていません。ちょっと長めのブーツを履いておりまして、で太ももがもう思いっきり露出してるわけですね。あの時初めて直木田新右衛門が足フェチになるきっかけを作ったのがこの螺旋の星と言われてますね。この螺旋の星とミラクル少女リミットちゃん、これが榎田新右衛門の足フェチ化を促進した、これがもう大変なきっかけになっております。
難しすぎる。
でこのこのシモーヌがこう変身すると、まあ、その仮面をつけるわけですけど、仮面をつけた時と仮面を取った時、印象が、まあ、当然だいぶ違うんですけど、こんなきゃいいのになって思う時がありましてね。なんかね、微妙に目が寄ってるんですよ。なんか微妙にデザインとして。これマリー・アントワネットもそうなんですけど、ちょっと目が寄ってるんです。で、この、まあ、これどんなものかって解決ゾロみたいな感じですよね。ちょっとね。こう、仮面をつけて正義の味方として出てくる。で、そこにその、ロベート・フォルシュという、まあ、これ、ま、もう一人、義賊がいるんですけど、黒いチューリップという、まあ、まさしくこれがゾロみたいなやつなんですけど、これの声が広川太一郎さんなんですよ。二の線でやってますんで、途中で変な、アドリブを入れるようなミスターブーのようなそういうようなことはやんない二の線の広川太一郎がここに登場するわけでありまして、シモーヌの声は二木照美さんがやっておりました。でこれ演出はですね、1話から26話までが出崎聡さんという方で、これも巨人の人がいろんなものをやってる人です。うん、でその後の、27話から最終話までが富野義行さんなので、これもガンダムだとかそういったものと、非常にこう演出もうまいということです。で主題歌を聴いていただきたいんですが、まあ、今日はアレーヌバージョンでいこうと思います。作曲編曲は菊池、俊介さんなんですけど、まあこの人ですから似た曲がいっぱいあるんですよ。で特にイントロというか出だしのところが完全に UFO ロボグレンダイザーです。分かる人は分かると思います。UFO ロボグレンダイザー佐々木勲さんが歌ってたんですけど、トベトベデュークフリードトベトベグレンダイザーって言うんですけど、なんか似てるんですよ。
ほぼほぼね。
これそのままねグレンダイザーの詩を入れるとね無理やり歌えなくはないんです。で作詞は鳩見浩吾さんという方で、有名な曲では花咲く歌声って歌がありますよね。ご存知ない。
ご存知ない。
FNS 歌謡祭ってご存知ないですか。
ああ知ってます。
今もやってますけど、はい、今もう全然つまんなくなりましたけどね。ただ単にコラボ大会になってるじゃないですか。すね、昔はあれはFNS 歌謡祭という賞、賞、いわゆる歌謡大賞みたいな賞を与える、ものだったんですよ。で、それのオープニングで出てくる花咲く歌声っていうのがあって、コーラス隊がダーッと出てきて、で、その花咲く歌声を歌って、でその歌が一曲こうワンフレーズ出てきた後でそこから間から露木しげるさんとか楠田真理子さんとかが出てくるというのがFNS 歌謡祭、あるいはこう吉村真理さんが出てくるという、私がそこの現場にいた時は吉村真理さんでしたけどね。で花咲く歌声は知らないですか。
知らない。聞いたらわかるかもしれないです。
歌があるから
わかりました。わかりました。
花があるから歌がある
ん
だっていう、触れ合う心に歌があるってやつです、
思い出しました。
今も多分今違うのかな、 FNS 歌謡祭のオープニングで一瞬なんかイントロだけ出ないのかな、分かる、ちょっとわかんないです。もう今のつまんないから見ないですよね。
で流れるとかじゃなくて、
歌は流れないです。だからその、ね、インストでちょっとだけ流れるような気がするんですけど ね。
今そんな感じ。
では聞いていただきましょう。アレーヌとコロンビアユリカゴ会でラセーヌの星。
星になる。
どうですか。ね、素晴らしい。これ途中あのミティからミーティエーっていうのがね、ミチって言えないんですよね。
T になっちゃうんです
よ。T になるんですよ。これあの堀江美津子バージョンで必ずあのちゃんとあのミチっていうふうに言ってるんですけど、ミティからミーティエーというですね。これあのやっぱ楽曲としてもなかなかこう優れたものでございまして、でもやっぱどうしてもこう頭の中で浮かぶものはやっぱりこの太ももしか浮かべないというですね。そういうことならですけども、まあ、ギナミコさんはもともとラセーヌの星だったそうですけど、いかがですか。
私見てないですね、これ知らないです。
知らない、
そうだ、
ああ、はい、これね、ちなみにですね、近畿圏では知らない人が圧倒的に多いんですよ。
どういうこと。
関西テレビやってなかったんです、これ。
ああ、そうなんですね。
これはフジテレビがやってたんですけど、関西テレビ買わなかったんですよ。ローカル番組ぶち込んでたんですよ。多分なんか花の駐在さんかなんかやってたんですよ。それでね、その後、KBS 京都とかサンテレビとかが買って、
はいはいはいはい、
でそっちの方でちょっと遅れてなやり始めたんですよ。であとはまあ再放送になるといろいろあちこちでやったんですけど、そういった感覚、まあそういったことで意外と例えば私いとこがね、同い年のいとこが大阪に、うん、まあ、いて、今どこに住んでるか知らないですけど、うん、で知らなかったですもん、これ、うん、ラセーヌの星、でこっちはこれラセーヌの星ごっこがしたいわけですよ。
そんなにハマってたんですね。
いや、ハマってたですよ、これはもう、でまあそういったことでございまして、このおじおばほいほいではこのように皆様からのリクエストもお待ちしておりますんで、何かしらこう思い出話とかそういうのもこう入れていただくとね、
70年代ぐらいのアニメですか。
何でもいいです。だからその自分がおじさんおばさんの位置に入ってるなという自覚があるならば、
自覚
ない、まあさあもう、ただまあ、まあ極端に若い人は
まあまあ、
ね、さあちょっとさ あんたなんかおじさんおばさんと言われたら俺たちどうすればいいんだよっていうようなことになってくる場合がありますんで、まあまあそうですね、40代半ばから上じゃないですかね、まあぐらいで上、まあかといって90ぐらいの人が急にね、急にあまりに極端にちょっと古い私は若い頃に、金の鳴る丘を毎日聞いておりましたとかそういうやつとかまあいいんですけど、
古いのは逆になんか知ってますけどね、なんかこう、
あ
ね、なんかこう
もうともかく昭和のこのアニメ特撮普通のドラマ、歌謡曲何でもいいです。特に別にアニメじゃなきゃいけないってことでもないので、普通の一般のドラマとかの例えば主題歌とか、うん、そういったものでも大丈夫です。で、このね、元 TBS 系列、テレビ探偵団のスーパーバイザー榎田信也門がそして RKB ラジオ、テレビテーマソングコレクションの、コメンテーター榎田信也門が私は見事に解説をして信じましょう、ということでございまして、送っていただきたいと思います。まあ女の子向けのアニメっていうと、その初期の頃で言うとやはり有名なところで言うと魔法使いサリー、そして秘密のアッコちゃん、っていうのが出てきて、でその頃はでもやっぱりそんなにね、なんかこう戦うとか、そういうものではなくて、あくまでこう魔法を使って大人になってみたりとか、なんとかっていうそういうことが多くて、そのファンタジーだったわけですけど、これが多分女性のヒロインということで言うと多分先駆けじゃないかなというふうに思いますね。でもちろん主人公の相方として女の人が戦うなんてのはまあ出てきてはいたんですけど、あくまでこれ主人公ですからね、これっていうのはもう今その後の例えばセーラームーンとかそういったのを含めての、そういったものの系譜でいうところのルーツにあたるものがここら辺じゃないかなというふうに思うんですけれど、まあ皆さんはどんなね、木梨さんはなんかこう美少女ヒロイン系で思い浮かぶものって何かありますか。
美少女ヒロイン系、
はい、
ちょっとパッと出てこんですね。
でしょうね。
小学校の時とか見てないですか、アニメ。
いや見てるんですけど、ちょっと名前が出てこんです、はい、もう
もう脳みそが溶けた。
そう
キューティーハニー、ね、あーね、お尻の小さい女の子、 かね、こっちを向いてよハニー、だってだってなんだもん。
はい、ゴーさん、
いっぱいありますよ。だから魔法少女ものっていうのは魔法使いとか魔法なんとかっていうのがまず一つの系譜としてあって、うん、例えばこう魔法のまこちゃんとか、
あ、
もう花の子ルンルンとか
も、ね、ああ、はいはい、あります、あります。
花の子ルンルンになるとちょっとこれ名作シリーズの方に行きますからね、うん、でまあさすらいの太陽というのがあってですね、でこれが歌手を目指してこうギター一本持ってこう旅に出る女の子の物語とかっていうのがあったりして、これもだからそういう昭和40年代半ばぐらいの前半の、ちょっとこう女性女の子向けにいろんなものを作っていこうという試行錯誤が始まった時代の作品というふうに言えるんじゃないかなと思いますね。で、だから、あと魔法のまこちゃんですよ。それであとメグちゃんがいたでしょ、魔女っ子メグが、
はい、
もうすごいですよ。魔女っ子メグなんて女をもうジェンダーをもう敵に回すようなですね、もうね、こう2つの胸の膨らみは何でもできる証拠なのって歌ですからね。
すごい歌、
お化粧な
んかはしなくてもあなたはあな私にもう夢中、真珠の涙をこぼしたら男の子なんて一コロよ。
すごい、ある意味いいですよ、
シャランラ、
すごい、女の武器を全て。
ちょっと しばらくちょっと女の子向けをかけようかね。ちょっと来週ちょっと、
うん、
来週
ちょっと面白いですね、時代が。
魔女っ子メグを行こうか。
いや男性はなかなか買わないですもんね、こう時代とともに。あ、女子は変わっていくのが面白いですよね、その年代によって。
まあそりゃそうですね、ということで、まあもちろんそれ以外のリクエストお待ちしてますから、どうぞお寄せいただきたいと思います。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。